引き続きマタイの福音書から御言葉をいただいていきたいと願います。5章から始まった3行の説教は7章までで終わりまして、前の8章はメシアとして来られたイエス様の実際のお働きについてでした。それは天の御国の到来をイエス様ご自身がその御業を持って体現していく様子でした。何人もの病人を癒し、あるいは湖を渡っていく際嵐を鎮め、自然界をも支配し、また渡っていった地ではユダヤの文化の遠く及ばない豚を飼っているようなそんなところでしたけれども、そんなところでも悪霊を追い出すイエス様のご支配は人間だけでなく被造物のすべて、もう天候も自然も、もう今日はこの本当に豊かなイギリスの緑の自然の中で礼拝を捧げていますが、このすべての自然界もまた霊の世界に及んでも、この全世界の全領域をご支配される神のメシアの全能によって天の御国がもたらされる神としての権威が遺憾なく表せる、そのようなお働きでした。今日の9章も引き続きイエス様のメシアとしてのお働きが続けて書き記されているところです。この後10章ではそれまでイエス様ご自身の働きの話から、この後10章ではその権威を弟子たちに与えて彼らを使わしていく、そのような話になっていくんですけれども、この9章はそのちょうど真ん中、橋渡しのようなマタイ自身の証明の記事もあるんですけれども、そんな天の御国の到来の現実が豊かに表現されている、そんな箇所です。その先にある、またその先にある十字架に向けても律法学者パリサイ人たちが関わってくる箇所でもあります。今日はこの9章の有名な中部の人の癒しの話から御言葉をいただいて、罪を許し救いを与えるメシアが現実のものとしてこの世に来られた新しい時代の到来を詳しく見て、またこのその恵みにここにいる者皆が、あるいはズームで礼拝を捧げている皆が漏れなくその恵みに預かっていけるようにと願いつつ、御言葉に耳を傾けていきたいと思います。早速見ていきたいと思いますけれども、一節にはイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られたとあります。湖を渡って帰ってきた、自分の町に帰ってきたということですが、それは前の8章で湖の対岸ガダラ人、あるいはゲラサ人の地などと呼ばれているところから、ご自分の住む宣教の拠点ガリラヤ湖西北西のカペナウムの町に帰ってこられたということです。2節にはすると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできたとあります。もう皆イエス様が帰ってくるのを待ちかねていて一斉に集まってきたという感じですけれども、並行箇所のマルコの福音書2章1から12節、あるいはルカの福音書5章の 18節から26節などを見ると、同じくこの中部の人の記事があるんですけれども、それは多くの人が集まったため、もう戸口のところまで隙間もないほどになったなどとあって、もう人でぎっしりだったということがわかります。 そして今日のマタイの福音書には人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできたとしか書かれてないんですけれども、マルコやルカの福音書を見ますと、彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたとあります。まあ、これはちょっと想像しただけでも皆さんお分かりになると思いますけれども、もう相当なことですね。もう相当本気でないとできないことです。マルコの福音書を見ると、この人は4人の人たちに担がれてきたということです。みんな一緒になって心一つにしてきたということです。イエス様は大勢の人に囲まれていて近づくことができませんでした。しかし近づきさえすればイエス様が何とかしてくださる、まあこう思ったんでしょう。これはこれまでもお前の8章でもサラートの人が、主よお心一つで私を清くすることがおできになりますとの御言葉や、との言葉やアツァラートの人の言葉や、あるいは百人隊長のしもべが同じく中部で苦しんでいる時、イエス様の権威を信じてただお言葉をください、もうそうすれば私のしもべは癒されますと言った言葉と同じように、イエス様のメシアシとしての権威を固く信じて疑わない、そんな信仰の姿を表すものです。まず私たちができることは、友をイエス様の前に連れてくることです。これをご覧になってイエス様はどうなさるのか、それは分かりません。私たちには人の救いに関して何の権威もありません。でも私たちは多くの方が救われてほしいと心から願います。今日ここに座られた皆さん、そうではないでしょうか。愛する伴侶、親兄弟、子供、家族、親戚、多くの友人知人、主に期待したいと思います。そのためにも多くの方々を主の御前にお連れしたいと思います。先日ピクニックをちょうどこの公園でもしましたけれども、あるいは様々なところで皆さんも行っておられるかもしれませんけれども、多くの方々がやはり同じ思いを持って救われてほしいという願いを持って友人知人を連れて来られました。続けて主の前にお連れして救いの御業に期待していきたいと願います。そして2節にはこうあります。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われたとあります。ここにあるイエス様は、ここにあるイエス様は彼らの信仰ということを言っておられるんですけど、この言葉に注目したいと思います。彼らとありますので、イエス様は少なくともこの4人に友達の信仰をご覧になった、なって くださいました。この本人の信仰も同様だったのではないかとも思われますけれども、詳しくは分かりません。もう寝たきりで自分にはどうしようもならなかったけれども、何とかしてほしい、それで友達に頼んだのかもしれません。あるいは彼は本当に救いを求めていた、癒しを求めたけれども、その方法が彼には分からなかった、それを友人たちが知っていてイエス様に愛さえすればそう願って、何とかしてこの友人をとにかくイエス様の前に連れてこようとしたのかもしれません。この友人たちはこの中部の人の思い、心、あるいは信仰と一つになっていたんでしょう。もう絶望していた、もう生きていけないと思っていた、そんな状況だったかもしれません。でも信仰を持ってやってきた、救いを求めてやってきたのではないでしょうか。いずれにしても友人4人は彼のために癒してもらえると信仰を持っています。そしてここでイエス様は言われます。来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されました。 あなたの罪は許された。許す人が必要だということです。天の父なる神に通じる絶対的な権威をお持ちのお方のこの許しの言葉が私たち人間にはどうしても必要なんです。ここで少し病と罪について当時のユダヤの人々の教えを理解しておく必要があるかと思いますので、ちょっと考えてみたいと思います。当時ユダヤの社会では病は罪の結果と信じられていました。神に罪が許されていなければ病は治らないとされていました。そのことをこの病人も悩んでいたのかもしれません。当時多くの人がそうでした。その結果社会から阻害され、のけ者にされ、生活していくステータスさえ失っていました。しかしここで主は言われます。あなたの罪は許された。これは全ての問題を解決するイエス様のメシアとしての権威ある言葉です。これにより神の御前に罪許され、病も取り去られます。ところが律法学者パリサイ人たちがこれを聞くんですけれども、これを心よく思いません。そのような罪を許すことは神のみに許されているというんです。神を冒涜しているというんですけれども、これよりあらゆる機会を捉えてイエス様を試して罪に定めようとしていきます。これはここではその最初の例ですけれども、これが最後にはイエス様を十字架につけるように彼らはなっていきます。さてイエス様はすぐに彼らの その心にある悪に気づいて言われます。なぜ心の中で悪いことを考えているのかと。そう言われて、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかと言われます。実際どちらが難しいでしょうか。皆さんはどう思われますですか。実際どちらも難しいです。しかし医者は病気を癒せます。難病と言われることでも時には治すこともできるでしょう。そんな場合もあるかもしれません。しかし罪を許すことができるのは神のみです。確かに罪と病がつながっている場合もあります。現代の医学でも心が体に影響を及ぼすこと、また心が健康でなければ体も健康になれない。皆さんもこのロックダウンでも本当そうなんですけれども、多くの方がストレスを抱えて知らないところに、思わぬところに体に痛みを感じるようになった、そのような話を聞きます。現代の医学もこのようなことは全面的に肯定しています。事実、長い間深く恨んでいた人を急に許せるようになったある女性は、その時突然生きる意欲が湧いてきたということです。これは女性を見ていた主治医のお話なんですけれども、彼女の心が変わった時に血液の状態まで変化して、それまで血液検査をしても悪かった血球の数がもう随分変わってきて、体も急速に回復していった、こういうことが実際にあるんだそうです。霊的な状態が正常でないもの、神様との関係がふさわしくないものは肉体的にも正常的ではありません。神の体の 体の健康は神との平和がまずあってもたらされるものです。実際思い煩いほど人の本来持っている能力を低下させるものはありません。心配で心配で本当は今やらなければいけないこと山ほどあるんだけれども、おそれが集中してできない、そんなことはないでしょうか。あるいはその心配事が頭がいっぱいになって脳も効率よく働けない、まあ、そんなことは皆さんといつもあるんではないでしょうか。明日のことを思い煩うな、これはイエス様の命令です。またこれは平和の道であり、同時に毎日を力強く生きるための具体的な道です。イエス様ご自身がこのように言っておられます。当時のユダヤの罪と病の考えの中で、弟子たちが盲人を前にしてイエス様に問います。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。当時の考え方ではこれはいや、もうこの盲目の原因はもう罪から来るしかないと思ってますので、その原因は誰かと聞くわけなんですが、しかしこれに対してイエス様は答えられます。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、この人に神の技が現れるためです。イエス様は病は必ずしも罪によるものではないことを明確にしておられます。いずれにしてもしかしながら、罪を許すということは神にしかできません。しかしここでちょっと厄介なのは、実際に罪が許されたかどうかは人の目には見えません。しかし当時のユダヤの罪と病の考え方からすると、実際に病が癒されることで神によって罪が許されたことがわかります。ここでイエス様はもうごたごた言っているパリサイ人にもよくわかるように、そんなに言うなら見ていなさいと言わんばかりに、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、それから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われました。すると彼は起き上がり家に帰ったとあります。これを見たパリサイ人は、確かに彼らの信じている通り、彼らにもよくわかるようにイエス様が罪を許し、その結果この人が病から癒されたという事実を認めざるを得なかったでしょう。イエス様は必ずしもパリサイ人に同意したわけではありませんでしたけれども、彼らのお立場からも彼らの思いも見て取って、そのようになされました。癒しを罪を許す権威の説得力ある証拠として結びつけました。これをパリサイ人はどう捉えるかは、これは彼らの側の問題ではありますけれども、いずれにしても多くの者は、群衆はそれを見て恐ろしくなり、そのような権威を人にお与えになった神を崇めたとあります。この中部の人は自分が罪人であることを知っていました。そう聞かされていました。罪人である間は神に敵対する存在です。しかしイエス様によって神の許しを受け、神と和解できました。そして癒されました。どれほど嬉しかったでしょうか。体が癒されただけではない、もうこれまで患っていた体が本当に自由になった、それだけではなく罪が許された、人間としての最も根本的なところの問題、神との平和、罪が許された、その証拠に体が癒された、立ち上がることができた、なんと素晴らしいことでしょうか。クリスチャン作家の三浦絢子さんの作品に氷点という小説があります。皆さんもお読みになられた方おられるのではないかと思いますけれども、はい、三浦絢子さんが世に出た最初の作品です。主人公の陽子は心も姿も 美しい女性ですが、本人の生き方や考え方ではどうしようもない罪の問題に悩みます。短くあらすじを言うと、彼女の父親は殺人者でした。しかし物心つかず、まだそのことを知る前にある夫婦のもとに引き取られ育てられます。その引き取った夫婦は娘を失い、養子を求めて陽子を引き取ったんですけれども、実は彼らの娘は陽子の実の父親に殺されたということでした。とても複雑な経緯を経て、これも様々な人々の罪の結果なんですけれども、そのように置かれます。陽子本人はずっとその育ての親を実の生みの親と思って育ちます。母親も当初、陽子が自分の娘を殺したものの実の子だと知らずに引き取るんですけれども、真相を知ってやはりどうしても陽子のことを愛せなくなってしまいます。そんな複雑な中、ママ母に冷たくされながらも、陽子は明るく素直に、また実に賢く育ち生きていきます。前向きに、どんないじめがあっても心清く正しく、また実に賢くその場を都度対処し、いじめや嫌がらせをものともせず、相手の悪を思わず見事に生きていきます。しかしある時、自分の実の父が育ての親の娘を殺した殺人犯であることを知ります。育ての親の陽子には殺人犯の血が流れているとの言葉に、陽子は悩み自殺を試みます。彼女自身の原罪とも言える生まれ持った罪、また彼女にはもうどうすることもできない、もう周りの人々の複雑な多くの罪の結果を彼女は全て背負って自殺の道を選びます。遺書にはこのようにありました。私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのですと。彼女は言うんです。誰か絶対的な権威のある方に、私がこの悩む罪を根本から許すと言っていただきたいと。人間は誰でも心の中に氷点とも言える限界点を持っています。もういかに頑張っても、神の前にも人の前にも清く正しく生きようとしても限界があります。もう毎日聖書を読んで祈って、もう人を愛し神を愛し心がけてそれを実践して、どんなに頑張っても限界があります。それを超えるとき、その人自体が、人間自体が壊れてしまいます。病気にもなってしまいます。身も心も病んでしまいます。どんなに私たちが心を入れ替えて清く正しく生きようとしても限界があるんです。どんなに私たちが努力しても、たとえ清い御言葉に従い生きようとしても、それだけでは結局心の底にあるもの、もう生まれ持っているものかもしれませんけれども、その底にあるものが口から出て、あるいは行いに出て、その罪はさらにことをどんどんと悪くしていきます。 もう自分は正しいと思うことを言っている、もうこれは絶対に正しい、これは皆に今伝えなければいけないと自分は思っている。でもその言葉がかえって人を傷つけてしまう、そのようなことはないでしょうか。その限界点において、その凍りついた人の心を癒すことができるのは神の許しのみです。私たちにはどうしても絶対的に権威のあるお方に許していただくしか道はないのです。そしてその時初めて回復が始まります。立ち上がる力が初めて与えられます。あなたの罪は許された、これはなんと素晴らしい宣言でしょうか。絶対的な神による絶対的な許しの宣言です。無条件のこの宣言を今イエス様、メシアなる救い主イエス様を信じて、この許しの宣言を自分のものとして、自らのものとしてそのまま受け取りましょう。許されない罪はない。あなたが今どんな罪に悩んでいたとしても、もう袋小路にはまってしまって解決など絶対にありえないと思うような、そんな罪に悩んでいたとしても、それによって心も体も病んでいたとしても、イエス様の十字架によって許されない罪はありません。どうかこの許しの宣言を今自分のものとしっかり受け取って、心からの喜びを持って立ち上がらせていただきたいと願います。喜んでこの癒された体を持って、喜んでただ感謝して主を褒めたたえて主と共に歩んでいきたいと願います。週の初め、こうしてまず神の前に出て自らを顧み、自分の家を謙遜に顧みることができる人は実に幸いです。そして罪を示されたましたならば、悔い改め許しを得て平安と喜びを持って世に使わされ、また人の中で生き働いていきたいと願います。イエス様のくださった真の命を、許された人生を、御心の通り清くされたことを喜んで、晴れ晴れとした心で存分に精一杯生きていきたいと願います。それによって神の技が表され、神のご栄光が表されますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日はこの豊かな自然の中で皆が集まって、久方ぶりに集まれるものは集まり、またズームをもってしても見舞いに集い、今あなた様を礼拝し、あなたを褒めたたえ、また御言葉をいただけました。この恵みを心からありがとうございます。私たちは本当にあなたの前に清くありたいと願います。正しくありたいと願います。誰をも愛したいと願います。あなたはどこまでも愛していきたいと願います。しかしながら、人間はいかに頑張っても自分の力では限界があることを覚えます。しかし神様、私たちにこのどうしようもない罪の問題の中で、本来なら解決もなく悩むばかり、堂々巡りのように生きていた私たちのこの世界に、イエス様がいらしてくださって根本からその問題を解決をしてくださったこと、罪を許してくださりにいらしてくださり、そしてあなたの罪は許されたと、今日もあなたがおっしゃってくださっていることを心から感謝いたします。私たちはそのあなたの御言葉を、イエス様の御言葉を、神の権威を持つイエス様、御子イエス様のメシアとしての 権威をそのまま信じて、私たちはその御言葉をそのまま受け取りたいと願います。どうかあなたに許されたものとして晴れ晴れとした心で、どうかこれからも喜びを持ってこの場から立ち上がり歩んでいくことができるようにしてください。また願わくばこの賭けだらけのものでありますけれども、そのような私たちをなお用いてくださいまして、どうかこの素晴らしい御救いの技を一人でも多くの私たちの同胞の方々に伝え、また分かち合うべく、この恵みに一緒に預かるべく、この世をこの毎日を歩んでいきたいと願いますので、どうぞお導きください。心から感謝します。そして全てのことがあなたのご栄光となり表され、あなたの御力が表されますように感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。